エネルギーチャージの時間です。テネモス国際環境研究会の釘本博美です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
改めましてこんばんは、釘本博美です。はい、今日は4月の22日っていうことなんですけれども、この番組エネルギーチャージ半年間続けてきましたけれども、今日は最終回ということでスペシャルゲストに来ていただいております。と名古屋から山田正隆さん、こんばんは。
こんばんは
すごい元気がいいですね。山田さんはですね、実は今週ですね、当たり前の世界というもう一つの私の番組にゲストに出ていただいたときに、よかったら水曜日にですね、もう一つの番組 の、 最後の収録があるんですが、また遠隔収録で出ていただけませんかってお願いしたら、いいですよっておっしゃってくださったんですけれどもね、なんと沖縄に来てくださったんですよね。ありがとうございます。びっくりしちゃいましたそしてですね、なんとね、山田さんはですね、さっき到着したばかりなんですけれどもビールをもうすでに1本飲んでいらっしゃるっていうことで、ね、まあでも水みたいなもんですからね。
はい、水
以下ですかなんか、はい、今日本当ありがとうございます。そう、山田さんはこの番組は聞いたことありました？
なんかね、
はい、
一度最初の方に、
はい、
お聞きしたことありますよ。
ありがとうございます。私はですね、この番組を、始めたきっかけはですね、
はい、
なんか自分がですね、当たり前の世界だと、うん、なんかちょっと真面目なイメージがついちゃってでも嫌だなと思ったんで、なんか違う面とかを見せたいなと思って、まあ、始めて、ただまあすごいもう大変だったんですね。月に8本もね、やらないといけないから。それで、まあ、半年やってやめるっていうことで最初から決めてたので、
はい、
はい、やめたんですけど、はい、山田さんはそういうことあります？なんか違う面を
めちゃぶりですねそれ突然横からぐさっと槍が入っちゃうわけがわからない。
なんか今っていうわけじゃないですよ。そういうことがね、今までの人生でありましたかっていう。
いや、なんか自分でこれをいっぺんやってみようと興味を持ってやって、はいはい、うん、とりあえずこの期間をやってみようと思ってやってやめるという、そういう決断かしら、
うん、そういうこととか。
そんなことはないですね。
ないですか。
僕はやりたくなくなったらすっとやめますからね。やりたいことはすぐやって、やめたいこともすぐやめますね。うん、全然違いますね。
まあちょっとなんか、そういう、なんていうんですかね、こう自分のキャラをこう変えたいと思って、私は やろうかと思ったんですね。キャラを変えたいというか、ちょっと違うところを見せたいなみたいな、そういうのは今まで生きてきた中でなかったですか？
なんか相当違うような気がした。今そこを読んでたらね、
はい、
人間はなんか占い師のこの方、占いというか、
あ、そうそう、なんか占い師さんが、
僕は見てたね、その店の前にちょろちょろちょろと書いてあるので、人間の天性っていうのは役割があって、その役を追うために来てるから、いいとこ悪いとか抜きにして、その人らしさ、 だから釘本さんらしさだから、はい、それをなんで変えなあかんかがよくわからんの。だからもう釘本さんらしく生きればいいわけですよ、何でも。
そうそう、だからそう、それがなんかイメージがついちゃってる感じがして、当たり前の世界だと。
あ、そうです
ね。それでなんかちょっと違う面もっていうので、
よくわかりました
。 やったんですけどね、まあ、よかったです、やってみて半年、はい、
今の、 入りからして全然違うもんね。
そうそうそう、
元気よすぎって感じ、素晴らしい。
ちょっといきなり、ね、大きい音だったから、すごいびっくりしてましたね。
はい、
でもなんか万歳してくださってたので、すごいすごい嬉しかったです。
はい、はい、そうです。
そうですね、なんかでも本当にまさかね、沖縄に来てくださるとは思わなかったから、すごいびっくりしました。
先ほど申し上げたように、
はい、
最後だ、収録だから、はい、行こうじゃないかって、なんか、はい、かっこいいじゃないですか。
もうかっこよすぎますよ。
かっこよすぎ。別に何心もないんだけど、
ね、そう、
ただ沖縄に来て、新たに会って、あと、高校の助研師の人、
はいはいはい、
殴られると怖そうですけど、その人にも、イメージすると、もう顔がパパパッと浮かんできて、
はい、
ここへ行くんだって決めたら、なんかいっぱい方法もできて、
はい、
その人もイメージするとずーっと寄ってきて、
はい、
で完全にもう、思った通り、これ人生そのものですよ。少し遅いか早いかだけで、だから、なんていうんですかね、先にあると思うことも、前あったかに思うようなことも、いっぺんにここに現れてることがよくわかりますから、もうやらなきゃ損損って感じですね。ビールのおかげじゃないですよ、この話は。真面目に喋ってる、はい、だからもう思い立った記述どころか、早くやんなきゃもったいないっていう。
そうなんです、ね、
いつでもそう思って生きてる、はい、
ね、素敵です。でも、でも、ね、なんかですね、実は日にち私とね、間違えてたんですよね。私収録日が決まってて、実は昨日が収録日で、でそろそろ着いたかなって山田さんに電話したら、何言ってんのって逆になんか突っ込まれて、今滋賀県でしたっけ、滋賀県にいるとか言って、ええみたいな、明日と思ってたとか、ってなったんですけど、なんとかなるもんなんですね。
なんとでもなりますか。
はい、
まあ、昔から僕もよくね、勘違いがあったり、はい、なんか工事の約束で打ち合わせに行くのに、来ないって言うんですよね、向こうが、
はい、
こっちお客様とこ打ち合わせだから、向こうがお客様ですよ、うん、お前の子来ないがって電話かかってきたけど、はい、完全に忘れてるんですよ、僕が。ほら、もう怒ってね、何年も言われるんですよ、そのこと。でもね、その時に、
はい、
なんていうのね、次もう一回打ち合わせにしよういうことを日にちを改めて行きますと、
はい
はい、その人は大人物でね、はい、まあね、間違いと気違いはどこにでもいるからって言
われ
て、間違いなのかと思っちゃったりして。
本当ですか。
でもそれ寛大な処置があるでしょ。だから大丈夫ですよ。
なんか自分が間違えておいて、間違いと気違いは
どこでも
言いそうで怖いですよ。
それってさ、言い訳ですよね。それってへりくつって言われますよ。相手が言うならかっこいいけど、自分が言うとへりくつですよ。助け船出してる、
ね、言いそうですよ。本当にこれ聞いてる人が間違って言っちゃったら、もうなんかそうそう。でも私もなんかなんかと思って、今日もね、すごい、実はこれから琉球玉手箱っていう野菜のセットの、まあ、山田さんのところにも今日お送りしますけど、ちょっと作業があって、ちょっとどうしようかなと思って、そしたらね、ちゃんとPA のキリさんもうまく時間がさっきまで打ち合わせしてた出したのに、やりましょうって言ってくださって、男らしいとか思いながら、本当今日ね、収録してくださってね、本当にありがとうございますって感じですよ。まあ、でも本当に山田さん何してんですかって本当思いますもんね。そうそう、明後日会うのにって感じなんですけど、私名古屋に行って。
しかし、
はい、
キリちゃん、
そう、素敵でしょ。
もう窓からね、皆さん見えないだろうけど、
は
い、
窓
あのガラスじゃなくアクリルの窓の向こうに、
そう近寄れない人って感じですよね。
もうなんかマリリン・モンローのちょっと年食ったぐらいで、美しいね、沖縄美人が、まあまあ、
沖縄美人じゃないんですよね、
じゃないけど
神戸美人なんですけどね、
はい、センスが、俺なんでこんな褒めてるんだろう、ね、よく分からなくなってき
た、飲んでるからですよ、もう飲み屋じゃないですからね、本当に
これと、ね、今私は昨日、はい、滋賀県の昼から1時から東住商品に行こうと思って、
はい、
こんなとこ2時間で行けられたら3時間半も4時間もかかって、
そんなにかかるんですか、
もう10時8時半ぐらい、そうそうかかるんですよ、奥琵琶湖のね、
はい、
奥琵琶湖の木の本インターからずっと牧野ってほら東映の監督、はい、牧野のカタカナの近江ですよ、
はい、あ そ, うです
そこを越えて大津っていうんだけど、はい、あの、はい、大津ってのはね、大津っていう、
はい、
大津ってあるでしょ、あの、はい、大津インターとか、はい、その、まあ、大きい港っていう意味だよね、津だから、
はい、
そこにあるんですよ、高島昔は村か、
はい、
あ高島町で小川村っていうんです、今はね高島市、
はい、
上小川町なんて少しハイカラになってるんですよ、
なるほど、
まだ時間ある、
まだ全然時間あります、
途中まで、はい、このずっと行っちゃう、
あ大丈夫です、
これは今日は多分ね、はい、もうやめます、
やめないで、もう本当に本当にもう
それで、ね、東住さんの話をちらっと先ほど申し上げたら、
はいはい、
その今の美しい
窓、キリさんがね、
今キリさんか、
はい、
キリがいいですねを見てたら、
はいはい、
東住さん大好きって、もうほら見るこっちでね、なんて素敵な、
でしょ、
で僕は東住さんを、うん、
はい、
このちょっとこの間も話したように、
はい、最後にね、
なぜ東住、僕も東住さん好きだったんですよ、映画見ただけで、はい、ああ中井東住か中井東住かって感じで、
はい、
生意気にも呼び捨てにしてほいでおったんですけども、はい、で映画見た時は、
はい、
あの東映の映画だったかな、昔もう15年ぐらい前だと思うけど、もうすっごい感動したんですよ、うん、こんなキリストみたいな人が日本人にいるのかなと思って感動したんだけど、はい、それっきりでいて、
はい、
なぜか中江東寺に昨日行ってしまったのは
すごいですね、
理由があるんですよ、
どんな理由ですか、
これはね間違いの理由ですよ、は
い、間違いの理由、
はい、
間違いだらけですね、ちょっと
なんか僕の人格を否定してる
してない
てるよ、ね、
してない
そういう間違いじゃなくて、ある人からね、はい、そのある人から、この人の名前絶対言いませんけど、
はい、
失礼になるから、そのお聞きして、中江東寺の弟子になったのは、
はい、
山賀祖光だ山賀祖光だって人気早く聞いたですけど、はい、そんなことありっこないですよ、年代が違うし、山賀祖光って最後の方だから、
山賀祖光、
山賀祖光ってのはあの祖光太鼓って言って、
はい、
あの明石のあの赤穂浪士の打ち入りで、はい、ダーンダーンダーンって、あれを祖光太鼓って言うんですけど、
はい、
まあ、山賀祖光っていう人が最後の方で、
はい、
あの非常に優秀な人、中朝事実って中国と、
はい、
それから朝、
はい、
中朝事実って有名な本書いてるんですけど、はい、ちょっと難しくてみんなあの大変かもしれないけど、結局その日本国こそこの世界の花である中華であると言った人なんです、
はい、
それを昔の太古から2600年以上一人の皇帝というかスメラで続いている国なんか世界にないから、うん、こういう理由で本当の中華は中国じゃなくて中華は日本だって説いた人なんですよ。で山賀祖光さんはちょっと置いといて、
はい、
その人がその中江東寺さんの弟子だっていう話をさも僕は、その話を聞いてですね、あのなんていう中江東寺じゃなくて今の山賀祖光さん の研究をしてる人に言ってしまったら、
はいはい、
あんたバカっていう顔されたんですよ。
えどうしてですか。それ
そうじゃなくて、はい、間違い取ったんですよ。でも僕が間違いじゃなくて、人の言ったことを鵜呑みにして、偉い先生だから、はい、鵜呑みにしてそのまま伝えたら、あんたちょっとそれはありえんと思うっていうのです。なんでか言ったら年代が違って。
なるほどなるほど。
でもう少し話して、ね、これ大事な話なんですよ、
はい、
とても有名な話で、
はい、
まあある人ってのは最初は山賀祖光だったんですけど、本当は中江東寺さんの 次の弟子になられる熊沢伴山さんだったんだけど、はい、その熊沢伴山さんが京都の宿屋で泊まってる時に、はいはい、その飛脚が話してたんですよ。私はこういうその近江のところでものすごい目にあって、はい、もう自慢話ですよ、うん、すごい馬方がいたんです、うん、馬方の話ですよ。
馬方、
馬方って馬引き、
あ、馬引き、
馬を引いて、
はい
はい、蔵に人を乗せたり荷物を乗せたりして、はい、旅をする人、はい、飛脚がね、
はい、
その馬方に乗って、うん、行って、あの近江の宿までたどり着いた時に、
はい、
お金がないんですよ。福井の大名から預かった200両がなくて、もう資材ですよ、はい、資材どころか打ち首ずるずるっと自分の家族全部殺されるんですよ、だからもう本当に打ちひしがれてどうしようって言った時にね、馬方が何度その宿にやってきたんですよ、はい、ここでやってきて、
はい、
あれこれはあなたのでしょうって言って、
はい、
馬の蔵を掃除してましたら、はい、こんなお金が出てきたんで、はい、お届けに参りましたって
、
それだけでまずびっくりするんですよ、200両、
はい、
それだけだよ。普通だったらね、打ち首どころかもう帰ってきただけでそっと押すぐらい嬉しいはずなのに、もう本当に命が助かったと思って、はいはい、彼は15両出すんですよ、お礼だっていうの、
はい、
そんなんいりませんって、あなたのお金はあなたに届けるのは当たり前だったんですよね、はい、いりませんって受胎です、はい、それからどんどん値が下がっていくんです、じゃあ10両でいりません、本当にいらないです、5両いりません、はい、3両いりません、じゃあ2部でどうだって、大体2000円ぐらいですよね、うん、今で言うと1万円が1両だとしたらですよ、2部でどうだって2000円、それはいりませんって、本当にいいんですかって言って帰ろうとするんです、その馬方が、
はい、
その時にね、頼むから受け取ってくれって言うんですよ、うん、その頼むからっていう切なる願い、じゃあ振り返って馬方はね、またじゃあここでお届けした代金として200文いただきますって言
うん
です、
うん、
その200文受け取って、ああよかったって言うんです、200文でも受け取ってもらった気持ちだから相手の、はい、その200文をね、宿よ、宿主によ、これ酒買って皆さんに振る舞ってくれるんですよ、
うん、
もうびっくりするんですよ、その、うん、飛脚が命が助かって、はい、お金はいらん、うん、200文出したのに全員に振る舞えて、うん、あなた馬方さんなのになんでそんな大きな考えなんですかって聞くんですよ、はい、そうすると実は私の先生の教えに背くからですって言うんです、
うん、
それはどなたですかって言うと、うん、中江藤先生ですって言うんですよ、もう泣けてくるじゃない、すごい話ですよ、うん、でそれを京都の宿で、うん、その取られた飛脚さんが吹聴しとるときに、はい、隣の部屋で聞いてて、まだ先生、はい、彼は池田藩を脱藩というかもうやめて、うん、
はい、
一旦先生を探してた、うん、本当の先生を、うん、その時にこの人だと思うんですよ、この人ってガサッと開けて襖を、はい、それは誰じゃって聞いたときにその話を、うん、中井藤次先生ですということで、彼は熊沢伴山さんは中井藤次の藤次書院に行くんです、うん、今の大津の、
はい、
昨日私くじが行ったところで、うんうん、そこで私は弟子取らんって言われるんですよ、中村当時は、うん、私は弟子じゃない、はい、共に学ぶんだって、はい、
うん、
でしかも熊沢伴山はちょっとね生意気なんですよ、きついんですよ、同じ陽明学目指すのに、当時先生は本当に優しいんですよ、だけどとてもあなたのあれ、あの教えるなんてとんでもないですということで、熊沢伴山感覚的にあのもう諦めかけるんだけど、ここに座ってて当時松陰の門の前で二晩ずっと座り込みするんです。そこを見てきた時で、ね、本当に素晴らしいです。
そこが残ってるんですか。
残ってます、ここに座っとったよ。ここから当時先生は藤の木って言うんだけど、中井当時はあだ名みたいなもんで、本当は与右衛門って言うんですよ、与える右の衛星の縁でしたっけね、与右衛門って言うんですけど、中井当時はみんなが藤棚が好きで、その藤は綺麗だなって言って、古い藤それも残ってます、
はい、
その古い藤をたたえて、ここのたたえながらあの先生が行かれたもんで、だから当時っていうだけですね、あの逸話はね多すぎるぐらいあります。素晴らしいです。でもその今の話、お金を受け取らない、あなたのものはあなたのもの、当たり前返すのは当たり前という、そういうのをね、馬方が大名のその配下の武士じゃなくて馬方さんがですよやるっていう、そこ馬方さんにすごいそんな寛大、大きな寛容なこう寛大というか精神をこう教える、教えるんじゃないですけどね、 そういう先生ですよね。いうこと、まあ、あのごめんなさい、私ばっか、
う
ん、
はい、
つい熱に熱に
、まあ、昨日行ったばかりですもんね。
もう僕はね、もうそこ入ってね、はい、またブログ書こうと思いますけどね、はい、もっとすごく現代の物語があって、うん、もうすぐまだいっぺん愛媛県にも行ってこなかんし、うん、それよりも竹の問題があって、
竹、
はい、後でまた、
はい、
竹、
そうですか、うん、じゃあ一旦ちょっと一回ジングル挟みますね、はい、お願いします。
トークライブレディ夢の種。
はい、ちょっとあと10分ぐらいなんですけどなんか愛媛に何で行かれるんですか。愛媛と竹ってちょっと気になるから簡単に教えてください。
まあ、愛媛と竹の関係はもっと後の現代に至るけど、竹の話はね、
はい、
竹というか、まあ、炭でも世界で一番古い炭が発見されたのが、
はい、
愛媛県のその大津なんですよ、はい、大津と同じように書くんだけど、
はい、
今の近江のね、
はい、
大津っていうふうにな、はい、九州の州に変えちゃったんですよ、うん、同じだから、イメージが同じだから、はい、でなぜか言ったら、はい、米子の藩主、あの前もっとも戻っちゃうけど、もう8歳か9歳で祖父にもらわれていくんですよね、
はい、
で祖父にもらわれてって、そして祖父の武家ですね、
はい、
祖父はあの今の米子藩だったんだけど、うん、鉢植えって言っても大名が支店長みたいに変わるときに、はい、愛媛県に加藤家が移るんですよ、
はい、
そこについてどうしても行かなかん、その時はもう 10歳か11歳ぐらいの時に行くんですよね。それから27の年までずっと頭角を現して会計をやって、
はい、
相当頭もいいし、そしてあの儒教の先生だからね、あの儒学をみんなに教えとったら本当にすごい先生だいうことで、しかもあの金儲けというか出世だけの陽明学というか、まあ、朱子学を教えるわけじゃないから、この人はちょっと違うことで、ずいぶんファンも多かったんだけど、大勢に負けたんですね、うん、林羅山の朱子学の、うんうん、負けて結局は失意のうちに脱藩、あのお母さんが一人でも近江にいるもんだから、うん、お父さん死んじゃって一人で置いていくのは、自分が中高を解くのにね、中高ってのは、まあ、中高ですね、ネズミとではないですよ、
はい、
中高を解くのに、はい、あの近江の大津の地にね、はい、お母さん一人置いていくと、うん、なんと自分の言ってることとやってることが違うんだろうということで、はい、もう脱藩しようって言って、うん、脱藩してくるんです。普通だと切腹か打ち首の追っ手がかかって必ず殺せという厳命が来るんだけど、ファンが多いから家老から一切からみんなお殿様、あの中江殿だけはもうそんなことしないでくださいって、もう宝を失いますからって言ったら、もう加藤の藩主は怒ったんだけど、どんどんどんどん沈下してきて、もうほかってけってことだって、もう全然終わらなくなっちゃったんですね。それで彼は中江当時は今の近江の大津に帰って、母にあの脱藩して お殿様にお許しをもらいましたと。前一回帰ったことあるんです、心配で、
はい、
以前にね、うん、その時はお前お殿様にちゃんと許可取ってきたか言ったら、取ってきてませんと思うので、うん、そんなものはうちに入れれんって言って、うん、母がすごい拒否して帰ってったんですよ、
はい、
愛媛県に。今度は2回目です、今度は許可取ってきたか、許可は取らなかったけど脱藩しました、うん、そうですか、うん、それで、はい、まあ、入ってきて、それで刀を捨てて、そこからあの教えるんですね、あの 農民と馬方、今のからあのいろんな人、武士上がりとか浪人とかいろんな人が来て教えますね、うん、この間はあれの話、そこで前の疎水というか、きれいな溝があって、水きれいな水が流れて、鯉が3匹どころか、うん、あの物語に出てくる、ものすごい鯉が、うん、昨日はもう感動しましたね、うん、で、まあ、鯉の話はこの間したからよしといて、一番びっくりしたのは、そのところの資料館にパーキングがあって、きれいな資料館で、古い方の当時書院ってのは古いです、大正に建て直して明治なんか焼けたらしくて、そこはね古いんですけど、こっちはきれいなんです。パーキング無料です、当時書院の見学無料です。それで 村の小川村の人たちが男女一組、昔娘さんだった人と昔青年だった人が組んで365日休みなくボランティアで働いてるんです。びっくりしましたね昨日。こんなとこあるかって、普通だとか感情なんとかかんとか、それは当時そういう東寺さんの教えが今まだあるということを感じました。それから私その男の人に何か入って一人だけだったんですから、お客様っていうかね、毎日何人か見えるっていうのは少ないけど、で行って入ってって、まあ儒教式の位牌があるんですよね。儒教式の位牌あれがある時あったんだけど、その燃えた時にどうしたって言ったら、小川村の人は自分たちの家が燃えるのをほかっといて、東村の灯油商品に行って全部持ち出したんです、それを。で神社の方ちょっと離れた神社行ってそこへ置いて、それから自分のうちの消火にかかったって言うんですよ。なんということでしょうか。だからこれ残ってるんですって、これは宝で私たちの命よりも大事なものって、みんな小川村の人はそう思ってたんです。それからその帰ってきて実家当時商品の中で この机で講義をしたんだっていう、机の前に僕座った時涙がボロボロ出てきて、なんだかわからないですね。あの素晴らしいとかそういうことじゃないんですよ。何かを超えたものがここにはあるってことが分かったんです、はい、建物は違うんだけど霊的なものが何かがね瞬間に降りてくるんですよ。過去も未来もなくここに全部降りてきて、本当にね僕はお礼を言いましたね。来てよかったと思います。もう帰りは8時50分になりますけど、1時に出てお母さんには6時半にご飯食べるって言ったのに、宿六はまたどっか行ってしまうどうでもいい、そういう本当に体験が、これから400年前の土寺も残ってたし、なんだろう、あの形とかそういうことじゃなくて、人間の魂とか想念ってのはね瞬間に全部来るんだってことがよく分かりました。ありがとうございました。ご清聴
ありがとうございます。あでも本当にその場所にあの行くからこそ感じ取れるものって本当ありますね。だからやっぱり行かないとわからないっていうのはすっごいよくわかります。
宮沢賢治です。行って行けって言ってるでしょ
宮沢賢治。
そうでしょ、雨にも負けず行って行ってです、全部行ってです。
あれですね、あの積極的能動的な心のことですね。
そうです
ね、
はい、素晴らしい。
はい、なんかはいということで、あと本当今日もね本当にすごい山田さんの熱弁が最後の最後のねこの番組で
締めたか緩んだねご苦労様でした、久木本さん。ありがとうございます。
なんかちょっと寂しくなってきましたね。いや、まだもう一個の番組があるので。
あ、そうですか。
そうそう、ありがとうございます。はい、あの私がラジオパーソナリティを辞めると思われたんですね、きっと。山田さん。
全部辞めると思ったの。
全部？
うん。で、よかったなと思った。
え、なんでどういうことですか、それ。
ああ、これで他の、また次の段階に進まれるんだな。あ、まあ別にどっちでもいいんだけどね、そうそう、はい、思うように来てください。いや、
ラジオは、はい、あの、ラジオは続けますよ。
大丈夫ですよ、
はい。はい、あの、そう、好きなんで、ラジオは。
半分に減らすこと
は
ね。
うん、まあ、元に戻すっていうか。
半分になるわ。
はい。はい。ということで、あのですね、山田さん、さっきの、ね、お話とかブログに書かれるっておっしゃってたじゃないですか。
竹ですね。
ね、そう、何のブログ見ればよろしいですか。
まあ、見なくていいですよ。
いや、見て、言ってください。そういうんじゃなくて。名前言ってください。
いや、まあ。
言ってください。
いろは村ですよ。
いろは村って、そうですよね。いろはっていうのが、はい、いっていうのが、
別にあのひらがなでも
出てきます。
なるべく見ん方がいいですよ、はい、嘘ばっか書いてあるから。
いや、まあね、でも本当すごく人気があるブログですね。
わ
か,、ね、はい、
かりません。
ということで、あの今日もう本当に最終回になってしまったんですけれども、半年間あの聞いてくださって本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。
あの当たり前の世界、金曜日の朝7時半の方はあのまだしばらく続けますので、あのそちらの方はよろしくお願いします。
はい、
ということで最後、名古屋から山田正隆さん来ていただきまして 本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またこれからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ということで皆さんおやすみなさい。
おやすみ。
はい、ありがとうございました。
ホッピー。